福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
福島コミュニティ放送、藤倉美沙耶です。今日話を伺いますのは、福島市北五郎内町4号国道沿いにあります花と雑貨の店カシスの佐藤美香さんです。佐藤さん、今日よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
佐藤さん、まずはこのお店の名前の由来なんですが、この花、心、鈴と書いてカシスと読むんですけど、この由来を教えていただけますか。
はい、お店を出すときにカシスのお花で皆さんの心の鈴を鳴らせたらいいなっていうことを思いましてつけました。
心の鈴、私もね、このお店の中に入ってきた時に一番最初に感じたのは、このいろんなお花の香りがするなと。そして香りだけではなくて、ここにいるとなんか春がもう早くにやってきたなっていう、そんな彩りがね、とても美しいお店なんですが、このお花屋さんの中には何種類ぐらいのお花が今あるんですか。
そうですね、春のお花でスイートピーとかフリージアとかメインに、鉢花も含めますと30種類ぐらいはあると思います。
今現在30種類ぐらいのお花があるということなんですが、佐藤さん、このカシスさんではお店でどんな営業の内容について教えていただけますか。
はい、今はお店の方にお花を買いに来る方を中心として、あとはお店の方でレッスン、アレンジメント教室をしたり、あと月立ての花工房さんの方で、プリザーブドフラワーとかアートフラワーの小さいアレンジメントを置いて売っていただいたり、あと下のもりもりさんの方で、体験としてレッスン、アレンジメントフラワー教室をやったりしています。
そうすると佐藤さんはお店でお花を販売してるだけではなくて、そういったお花の教室もいろいろ開かれているということで、このお店は佐藤さんお一人でやってらっしゃるんですか。
はい、今は一人でやっています。
そうするとお店でお花を販売したり、お花の教室もされたりと、とっても忙しいと思うんですが、そのお花の教室に来られる方というのはどのぐらいの年代の方が多いんですか。
はい、そうですね、大体40代から60代ぐらいの方で、女性の方が多いです。
家にお花を飾りたいという目的が多いんでしょうか。
はい、そうですね、何かきっかけがあればやってみたいという方が結構いらっしゃいます。
そして佐藤さんはそういったアレンジメント教室だけではなくて、また新しいこの活動を考えていらっしゃるということなんですが、それについて教えていただけますか。
はい、以前からやりたかったんですけれども、老人ホームさんの方に機能回復、あとレクリエーションなどに取り入れてみてはいかがでしょうかということで、アレンジメントフラワー教室の方をご提案させていただいてます。
ハサミを使ったり色の組み合わせっていうのは、これは本当に大変なことだと思いますけど、きっと楽しい雰囲気の中行われるんでしょうね。
そうですね、きっと皆さん、輝きを取り戻して、目をキラキラとさせて、アレンジメントを作った後に達成感なんかも得られると思うので、それを見ている私たちもある意味達成感というか、 元気になられてよかったなっていうことを実感できると思います。
指先を使ったりとか、あとはどれを組み合わせようかなって考えたりとか、あと出来上がった達成感、これはすごいですよね。
うん、そうですね。花活ということで活動させていただいてるんですけれども、かなり刺激を受けていただけるとは思います。
もう一つ、これだけたくさんのお花がもう天井に届くまで飾られてあるじゃないですか。あの東日本大震災があった2011年の3月11日2時46分、この時間帯は佐藤さんはどこで何をされてました？
配達が終わってちょうど車から出るところでした。横揺れがすごくて東おろしの風かなって一瞬思ったんですけれど、それが地震だったんです。で、まあ、お店の中に入っていくとバイトさんがもう本当にあの怯えてうずくまっていました。
お店の中の状況はどんなになってました？
そうですね、もう3月で一番の繁忙期でしたので、もう倒されてお花はめちゃくちゃになったり、鉢物もすべて倒されたりして、もう目も当てられない状況だったです。
そうですよね、卒業シーズンだったり入学シーズンだったり、そしてこういろいろお別れ会とかっていうので、お花がこの時期一番忙しい時期ですよね。
これから忙しくなるっていう時でしたね。
その後どうでした？
その後はやはりあの流通もストップしてしまったので、まず一番肝心なお花が手に入らないということで10日ぐらいはお店は開けれませんでした。
注文されている、例えば卒園がありますよという幼稚園だったり学校だったり、そういったところとのこのお花のやり取りっていうのはどうなりました？
それ待つしかなかったんですけれども、卒園式などを、まあ、もう直前にやると決められた幼稚園なんかもありましたので、それに関しましてはもうできるだけあの納品させていただきたいなと思ってお花を手に入れて、あとはガソリンがないときはバスで往復したりしてお花を運びました。
バスでお花を届けるというのは量も多いですし大変じゃなかったですか？
そうですね、もう人の目も気にしてられなかったですもうとにかく収めないとと思って、こんな時でもあの頼んでくださる方がいるっていうことで、私たちもそれに期待にあのなるべく応えようと思いまして必死でした。
これはやっぱり喜んでくださいましたよね、お花が届いたということで。
そうですね、なんかあの園児さんたちもやはりお花を持たせたいっていうことで、この年だけお花がなかったっていうのもかわいそうだっていうことでしたので、とっても喜ばれました。
まあ、そういった大きな注文も、まあ、あって大変だったと思うんですけども、まあ、注文だけではなくてお店にお花を買いに来るという方はいらっしゃいましたか？
そうですね、宮城県で被災したおばあちゃんに、宮城県の方のお花屋さんが閉まってるから、あのどうしても花を届けたいっていうお孫さんがわざわざ買いに来てくれて、とても喜んで会えててよかったっていうことで、それで宮城県のおばあちゃんのところに届けてくださった方もいたし、あとは旦那さんがあの奥様に、まあ、この震災をきっかけにとてもありがたみを感じたということで、お花をプレゼントしたいということで買いに来てくださる方も何人かいらっしゃいました。
旦那さんが奥さんにお花を買うことがない、そんな方でも奥さんへのこの思いを花に込めて伝えるという、そういったところが増えてきたんですね。
なんかまさしく本当にあのカシスの、 あの花で心の鈴を鳴らすというコンセプトにぴったり の出来事だったと思います。私たちもとても感動しました。
まあ、そして、まあ、震災から丸6年が、過ぎました。今年は佐藤さん、何か目標というのはありますか？
はい、そうですね、来てくださった方々にいろんな意味でお花で喜んでもらえるような場所、あと、まあ、教室もそうですけど、そういう場所を提供させていただけたらいいかなとは思っています。まあ、今一番あの春のお花が揃っていて、スイートピーとかフリジアとか本当に私大好きなので、あの余計に顔が緩んでるかもしれないんですけれど、まあお花はいいですね。
最後にお花の魅力を教えていただけますか？
ダイレクトで言葉にできないことでも、お花に託す思いっていうのは絶対伝わるということかな
言葉にはできなくてもお花に託す思いを伝える、これ素晴らしいですね。感動しました。今日お話を伺いましたのは福島市北五郎内町4号国道沿いにあります花と雑貨の店カシスの佐藤美香さんでした。佐藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
福島トヨタ70周年大感謝祭ファイナル、悠々ローンがステップバリュープランで最優遇金利 1.9%、 新車は T コネクトナビとセットでオプション最大7万円分プレゼントに、下取り車があればお得がさらにアップ。福島トヨタの大感謝祭もファイナル、12日まで開催。
今日の一言パンダウサギ、旅行やレストランお買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。